こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ヒデンポテンショ可能性の科学、あなたの限界はまだ先にあるわ。組織心理学者アダム・グラントが、能力の伸びを生来の才能だけで説明する見方を問い直すノンフィクションである。現代はヒデンポテンショ・デ・サイエンス・オブ・アチービン・グレイタ・シングス。本書が焦点を当てるのは、華々しい出発点や早期の優秀さではなく、学びにくい局面でいかに成長を続けるかという過程だ。グラントは研究知見や教育、仕事、技能習得に関する事例を通じ、可能性は固定的な属性ではなく、性格、スキル、学習環境、支援の設計によって引き出されうると論じる。単なる努力すれば報われるという精神論ではなく、停滞や不快感をどう扱い、どのような足場を組めば前進を持続できるのかを検討する点に、本書の実践的な特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、出発点の優劣よりどこまで進んだかを見る能力感。本書の出発点は、才能を早く見抜き、上位者を選抜することに偏りがちな能力感への疑問である。初期の成績、飲み込みの速さ、目に見える自信は評価しやすい。しかし、それらは将来の到達度を完全には示さない。グラントが重視するのは、今どれほど優れているかではなく、困難な学習を通じてどれほど遠くまで進めるかである。この視点は、本人に対しては不得意だから不向きだという早すぎる自己判断を抑え、教育者や管理者に対しては、現時点の完成度だけで人を扱わないよう求める。重要なのは、才能の存在を一律に否定することではない。生来の差があっても、それを唯一の説明にしてしまえば、環境、機会、指導、反復による変化を見落とす。本書は、能力をラベルとして固定するより、成長の軌跡として観察する立場を提示する。したがって評価の問いも、誰が最初からできるかから、誰が学び続けられる条件を持ち、また与えられているかへ移る。次に、知識や技術を生かす性格スキルは後天的に鍛えられる。グラントは、潜在能力を開く土台として、知能や専門技能とは異なる性格スキルを位置づける。ここでいう性格は、生まれつき変わらない気質や社交性の型を意味しない。困難や不確実性に直面した際にも、価値観に沿って行動を選び直し、学びを継続するための後天的な力である。関連する要素には、自ら質問し情報を取りに行く積極性、注意を保ち、衝動を管理する自己統制、難題から退かず思考を続ける意志力などがある。こうした力が重要なのは、能力が不足している場面ほど、知識の蓄積だけでは前進できないからだ。わからないことを認める、助けを求める、失敗後に方法を修正するといった行為には心理的な負荷が伴う。本書はそれらを根性論として称賛するのではなく、学習行動を支えるスキルとして扱う。この区別により、性格を向き不向きの判定材料ではなく、練習関係性制度を通じて育てられる発達課題として捉え直せる。不快感を失敗の警報ではなく、学習が起きる信号として扱う。本書で繰り返される重要な論点は、成長に伴う不快感をどう解釈するかである。新しい技能を学ぶとき、人は遅さ、混乱、下手さ、評価への不安に直面する。その感覚を、自分には才能がない証拠と受け取れば、挑戦を避け、すでにできることだけを反復しやすい。だが、グラントは、不完全さや不安定さは、能力の境界を超えようとしている際に生じうる経験だと示す。したがって必要なのは、苦痛を無条件に美化することではない。目的のない過重負荷や、回復不能な環境まで肯定するのではなく、学習に結びつく適度な難しさを見分けることである。実務では、発表後にどこで詰まったかを記録する、慣れない役割を小規模に試す、フィードバックを人格評価ではなく次の思考の情報として受け取るといった方法が考えられる。不快さを消すことだけを目標にしない姿勢は、停滞を自己否定へ直結させず、改善可能な課題へ変換する。そして、行き詰まりを超えるためのスキャフォルディングと支援の設計、努力を続けられない原因を本人の意思の弱さだけに返すことは本家の立場ではない。難しすぎる課題、退屈な反復孤立、曖昧な評価基準が重なると、人は能力の限界に達する前に離脱する。そこで重要になるのが、学習者が一人では届きにくい次の段階へ進むための足場、すなわちスキャフォルディングである。大きな目標を一歩先の課題へ分けること、早い段階で具体的な助言を得ること、小さな進歩を確認できる設計にすること、同じ課題に向き合う仲間と関わることはその足場になりうる。これは甘やかしではない。支援は難題を取り除くためでなく、挑戦から学びを回収できる状態を作るためにある。本書の射程は、個人の自己改善にとどまらず、学校、職場、チームがどのように成長機会を配分するかにも及ぶ。指導者には完成度の低い人を早々に除外せず、伸びる過程を支える制度や関係を設計する責任があることを示唆する。最後に、個人の努力論を超え、 機械と環境が可能性を左右することを問う非伝ポテンシャの特徴は、個人が努力の仕方を変えるべきだという提案と同時に、可能性を発揮できる環境の不平等にも目を向ける点にある。同じ意欲や能力があっても良質な指導、挑戦の機会、失敗を許容する文化、協力者へのアクセスが異なれば、成長の速度と到達範囲は変わる。内に才能がある人が成功するという説明は、成功者が受け取ってきた機会や支援を見えにくくする危険を持つ。本書は成果を単純に本人の資質へ還元する見方を慎重に使う。個人にとっては学ぶ相手や場を選び、助けを求め、現在の環境に足場がないなら別の資源を探すという実践につながる。採用時の即戦力性だけでなく、育成可能性を見極めること、質問や思考が罰せられない文化を整えることが課題となる。才能の神話を弱めることは、誰もが同じ成果を得ると約束することではない。それは潜在能力を判断する際に、個人と環境の相互作用を正面から評価するための視点である。結論として、本書は自分には向いていないと感じて挑戦を縮小している人、努力しているのに停滞の理由を説明できない人、あるいは部下、学生、子どもの成長を支える立場にいる人に適している。読者が得られる実践的な利点は、能力不足という曖昧な結論を性格、スキル、課題の難度、フィードバック、支援関係、機械の設計といった検討可能な要素へ分解できることにある。成長のために必要なのは、より強く自分を追い込むことだけではなく、不快感から学びを得る方法と継続可能な足場を作る方法だと理解できる。一方で、本書は能力差や構造的な格差が簡単に消えると主張する本ではない。わしろ出発点だけで人を判断することの限界を示し、成長を可能にする条件を個人と組織の双方に問う。本書が同種の自己啓発書と異なるのは、意欲を鼓舞する標語に終始せず、才能、人格、環境、支援の関係を組織心理学の視点から結び直す点である。可能性を楽観的に断言するよりも、それを実現するための学習設計を考えたい読者に価値がある。ご支援いただける場合は、アダム・グラント、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。